苦しみに傷つくものと一緒に生き、また生き抜いています。私の悲しみ、痛み、罪やけがれ、不信仰、不従順、一切汚いものも全部その身になってください。十字架にかかってください。父は彼を許したのか、何をしているかは彼にいるんですと祈ってくださった。まさに捨てられたものとなってくださった。そういうことを自ら選んで実行してくださった。最後までそれを全うしてください。一度もぶれない、つまり全うしてください。そして私たちに近寄り、私の傷に触れ、傷を癒すものは傷ついた人です。元気な人は傷を癒すことができません。健康な人は人の弱さが分かりません。傷をつけられ、その傷を持って、あれの傷を癒してください。イエス様ですよね。良いサマリア人はイエス様なんですね。私たちは全てを身負い、私に近く私たちの全てを負い、そして見事に復活してさ、私たちを本当に許し清め、新しいものとし、神のことし、聖霊を注いで御国の約束を与えて、そして私たちもう一度私の心をこもったものだということを喜んでくださって、このように使わせてくださって、それは私たちの主です。誰がこの人の隣人になり得たかという話でありますけれども、まずその前、私のために本当に良き隣人となってくださったお方のことを私たちは考えなきゃいけないですね。その方に触れ、その方に癒され、救われ、あがられ、その方の恵みに生きるものとされた、それが私たち。聖霊ってもう一回感謝の愛を私たちはすぐにいただかなきゃならない。自分の持ち前の愛でこんなことができるはずがない。人間の愛、どこまでも自己中心、自分自分自分から決して離れることがないわけです。条件付きだ。どんな愛にも栄養が入っている。どこを叩いても、どこを絞っても本当の愛なんか出てくるしない。これは私たちの姿。そういう私たちがこの愛を、この戒めを自分の力で、肉で頑張れて決め出そうとしても、それは無理な話であります。だけどもこの愛を体験し、この愛を知り、この愛に生かされるものとされた私たちにはその可能性があるわけですよ。だからどうしようかと、私なんか本当になんかどうしたらいいかななんて、どの程度助けたらいいかなと思うんですけどもね、まあ、それもですね、大切なことであると思ってるんですけども、賢く愛を表現しなきゃいけないと思ってるんですが、まあ、でも本当にいつでもこの人を愛したかということを問われるんですね。いや、そもそもじゃないかと思います。その時に本当にイエス様ならどうなさるかということが鍵区ですね。イエス様がその場に立っていらっしゃる、イエス様がそこにおられたら、イエス様どうなさるか。イエス様の時にですね、本当に厳しい態度を取られますよ、人の心を見抜いていらっしゃいますから。ベタベタないじゃないですよ、イエス様の愛は。何でもかんでも全部受け入れてやるじゃありませんよ、イエス様の愛。だけども、そもそも本質の見抜き、そこに触れて徹底した人でさらにですね。だからそんな愛が荒らされたらこそ、私たちのようなものが救われた。クリスチャンという人が何であるか、どのように恵みに生かされているものであるか、 何のためにこの地上にもう一度生かされているのか、使命があるのか、そしてどこへ向かっているのか、こういうことが本当にきちんと自分で掌握されていなければ、私たちはクリスチャンとして歩みはできませんね。そこ大切です。自分が何者であるか、どういう恵みと祝福を受けて生かされているものであるか、何のために生かされているのか。ここら辺はチャランポンでありました。目の前のことだけで、損得だけで、私たちいつでも判断していくわけです。いつでも制限を設けるんです。だけども本当に自分クリスチャンかなと時々考えるんです。いつまでも私たちはそういう生き方をしてはならないと。よりサマリア人は、まさにイエス様だ。で、そのイエス様が、あなたも言って同じようにしなさい。このことについてお話して終わりたいと思います。クリスチャン新聞や、御言葉という、この、命の故障場の小冊子の中で、ノルウェーから来た一人の女性、美しい女性宣教師の方がいろいろ連載に書いていらっしゃる、読んだことがあります。北朝鮮という国の問題を取り上げておりましたです、ね。その現状を分析して訴えて、イエス様は、良きサマリア人、の死を語られました。だから加害している問題のある国、拉致をした国、そういう国の人々こそですね、指導者こそ愛しましょう。イエス様は敵を前しなさいと言われたんですから、というふうに書いてらっしゃいました。その通りです。イエス様はそうおっしゃっています。だけどもこの方は良きサマリア人の例えをそこに持ってきて、その敵をとしてそうおっしゃいますように、それは間違っています。イエス様そんなことをここで教えていらっしゃいません。この良きサマリア人の教えで語られていることを私たちは間違わないでいきたいと思います。一つはですね、これ私たちに語られている、これは間違いますね。一般の人だって救われ、イエス様こそ良きサマリア人、この良きサマリア人の愛を受け体験しているものに語られていることがあります。あなたと言って同じように、あなたが受けた愛を他の隣人にも分かち合いなさい。こういうことを言ってらっしゃる。で、ここでよくサマリア人のやったことは何かと申しますとね、全世界の人を愛しなさい、敵も愛しなさい、そういうことをこのサマリア人の例えでおっしゃっていません。二つのことをここで注目しなきゃいけない。一つはですね、ここの良きサマリア人の教えで私たちが進められて同じようにしなさいという進められていることは、一つは私たち、ここ通りがかり日常において出会う人々、たまたま見た光景、情報の中で神様が目の前に置いてくださった人々のことについて神様が言われています。一人探しがたまたまこの道を通りかかった。たまたまね。レビ人はいつもの道でこの地図傷られた人に出会ったんです。出会ったんです。サマリア人もこの人のところを通りかかったんです。これはどういうことかと言います。私たちの日常生活の中で神様が出会わせてくださる人だということなんですよ。これがあなたの隣人。その人々が本当に困って大変な状況になっている時、神様は近寄りなさいとおっしゃるわけです。これは愛を行うために一生懸命祈り込んでですね、計画を持ってですね、救済団体を組織して、そして愛しなさい、そんなことは言ってらっしゃらない。クリスチャンの私たちの日常の生活の中で、たまたま通りがかったとき、そこに神様がおいでくださいました。私たちはこういう人を無視してる。日常の歩みの中で、そこで見た、聞いた、知った、そのことのために私たちは祈らなきゃいけないです。主よ、どうしましょうか、聞かなきゃいけないです。これ大切なの。第二のこと。このサマリア人ね、できないことしてないですよ、皆さん。ここ大切です。 できもしないのことをすごくいいことだと言われて押し付けられたらたまりませんね、私たちは。それこそ制限を設けたからね。